ップ細胞というのが今ニュースで大きく取り上げられていますね。スタップ STAP、まあ、これは、まあ、どういうものかと言いますと、まあ、細胞ってやつをこう人間から取り出すと、もうすでにその細胞っていうのは、まあ、いろんな形になってますよね。髪の毛になってたり、爪になってたりとか、いろんな内臓になってたりとか、いろいろな形があるんですけど、その細胞をこう酸性のこのなんていうか溶液か、なんかそういったものに漬け込んで、ある程度のその細胞にストレスを与えると、あーっていう感じでこう原型の万能細胞に戻るという、うん、まあもともと iPS 細胞っていうのが、まあ、これに当たるとして、まあ、山中教授がね、それをこう作り上げたっていうことでノーベル賞を受賞したっていうのは、まあ、過去にもあったんですけども、その iPS 細胞よりもより簡単にそういった万能細胞を作るという方法で、このスタップ細胞というものができたと。これを開発した方が、小保方春子さんっていうね、理化学研究所の研究員の方なんですけども、まあ、この方が、まあ、数人のチームメンバーと一緒にこの研究をずっと重ねに重ねて、で、まあ、いろんなね、なんか批判を浴びながらも、それを乗り越えていって、ようやくこのスタップ細胞っていうのがこう世界的な学会で認められたっていうことで、なんか今ニュースでバーってこう取り上げられてるっていうね、見てたりしてるんですけども、でもなんつうんですかね、このマスコミがさ、この小保方さんっていうのがものすごく若い方なんですよ。まだ30歳での女性で、結構見た目も可愛らしくてね、まあ、その方がこういった大発見をしたっていうことで、なんていうんですかね、そのスタップ細胞っていうその技術のことよりも、むしろなんかこの小保方春子さんというこの個人がなんかフューチャーされすぎちゃってて、なんかこう見てて、なんだろうなこの動きはっていうふうに僕もニュース見ながら思ったんですけども、でそれをまあ家族でね、そのニュースを見てた時に、まあ、私の父親父がですね、いやこの小保方さんのこうやっていろいろ喋っとるけども、この人の親がどういう人なのかっていうのは全然取り上げてくんねえなっていう風に親父がテレビに向かって言ってたんですよね。親父やおふくろが気になってるのは、この小保方春子さん本人よりも、この小保方春子さんのお父さんお母さんがどんな人なのかが気になるっていう言い方ね。このね、親父のセリフを聞いてて、どういうつもりなんだろうってね、どういう意味でこのどんな親なんだこの小保方春子さんの親というのはっていうセリフが出たんだろうっていうね、なんかちょっと引っかかったわけなんですよ。まあそもそもね、私の親の世代ね、それこそ戦後に生まれたばかりのそういった世代っていうのは、何ですかね、高度成長期をずっと統治していって、何て言うんですかね、この男が働いて女が育てるが理想だった、このそういった時代を過ごしてきた人たちですよ、だから何て言うんですかね、この女性がこう家庭から飛び出してこういったフィールドで大活躍をするっていうすることに、何て言うんですか、まあ、未だに何かしらのとこう抵抗感を覚えてるんですかねっていうのが、うちの親父おふくろですよ。そうね、逆に言えば男がなんかこう家庭のことあれこれするっていうのが、逆になんつうか男らしくねえっていうか、男がそんなめめしいことするなみたいなことを言う、まあ、そういうね、本当に頭の固いね親ですよ、ね。そうですね、私が妻と結婚したばかりの時にね、親父おふくろの家でね、俺が台所に立とうとするもんなら、男が台所に立つもんじゃないっていう風にね、両親二人から叱られるというね、そういうことも過去にあったもんでね、まあ、それが当たり前の時代だったわけですよ。だからなんていうんですかね、この時の親父がね、この小保方春子さんの人となりっていうのをこうワイドショーで取り上げれっていうのをこう見ながら、頭の中で親父が考えてたのは、この小保方さんの親御さんはこの子を どんな育て方をしたのかっていうところに意識がいったんですかね。まあ、確かにこういうふうにね、あの優秀なね、あの研究員として育て上げたその親御さんたちはね、本当に立派な方々だというふうにお見受けしますよ。でも親父としては、なんていうんですかね、女の幸せというのはなんか結婚して子供を産むのがっていうね、まあそういう昔がたきのことを考えたりするもんだから、なんかこの、そうね、なんか親父の気持ちとしては、おぼかたはるこさん、これ以上こんなに活躍するとあんた結婚はね、婚期を逃しちゃうんじゃねえのかっていうのは、あのそういう余計なね、あの心配をあのテレビを見ながらしてるのかななんていうふうに思ったわけですよね。でもまあ親ってやつはさ、いつだってさ、その時代のこの理想像を子供に与えてやりたいってついつい思い込んでしまうものじゃないですか。親父おふくろはそういう時代をさ、まあ70年うん年過ごしてきたわけですからね。まあたまたまそれが裏返ってさ、ついつい子供に対してその理想像を押し付けてしまうっていう感じにもなるんでしょう。そういうもんなんだろうなっていう風で私は見てたんですけども、だからね、今度私の娘がですよ、今度私の娘、つまり俺の親父おふくろにしてみたら孫ですよね。この孫の娘が歯医者さんになりたいっていうわけですよ。その私の娘っていうのが歯医者さんに将来なりたいっていうふうに言ってる。でもまあこの理由は、まあ妻の親友が歯医者さんやっててね、まあ女がてらに、まあ歯医者さんを切り盛りしてて、で旦那さんがまあそれを支えているみたいな、そういう家庭をまあ娘も見たことあったりするもんだから、あ、女性が表に出て働いて、男、あの男性が家庭を守るっていう、そういう世界もありなんだっていう風に娘の中であるからこそ、なんか自分も社会にドンって出ていきたいっていう風な、まあ発想が出てきたんでしょうけども、これをね、また私のおふくろ、まあおばあちゃんが、こう聞いた途端にね、またまた、まあ子供のうちはどんな夢見るのも自由だからねっていう言い方をする。これイコールなんかどっかしらで、まあ私のね、母おふくろは、まあ私の娘、ね、孫がね、そういう外に出て活躍しようとしているその姿にちょっと若干の抵抗感持ってんだろうなっていうふうにねなんですね。まあなんていうんですか、ついついの我々の発想っていうのは、まあ我々旧世代っていうのは、こう長年いろんなね人生経験を積み重ねていけばいくほど、何かしらの理想像っていうやつが勝手にこう凝り固まってしまって、でついついそれを子供に押し付けてしまおうっていう、私自身もいずれそういう親になってしまうかもしれない、だからこそね、我々こそ何かしらのね、それこそスタップ細胞みたいにね、ある程度この刺激を自分自身に与え続けて、こう発想の万能細胞化、発想の万能化ってやつを常にこう保ち続けなきゃいけないかななんていう風にね、結局これが言いたかったんですけどね、今回は我々自身も我々自身の発想に常に刺激ストレスを与え続けて、原型の万能化をキープするように、iPS 細胞のように、スタップ細胞のように、私たちの頭も、スタップ化して、まあねしつこいな、はい、という、まあそんな話でございました。はい、というわけで本日のクロキャストは以上でございます。それでは。